歴史の端っこから日本を旅する、略して歴ハジ。
この番組は教科書にはあまり載らないけれど、日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら、今とこれからの日本を考えていく番組です。
大河ドラマオタク、歴女のフリーアナウンサーの小川さなえと、
戦国武将の思考で現代を生きる起業家佐野翔平がお届けします。
今回も一緒に歴史の端っこを旅していきましょう。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
いや、もう早速ね、本題というか、話したいことが山ほどあるんですけど。
どうしたどうした。
いや、前回ですね、コンプロードっていうね、松前船とか、僕がちょっとあんまり今まで目を向けてなかった、気になるキーワードがいっぱい出てきたんですよ。で、昆布がそもそも全国で取れると思っていたっていう、本当に恥さらしな配信をしてしまったんですが、ちょっとそれが悔しくてですね、昆布の歴史をちょっと改めて調べてみようっていうふうに思って、調べたんですよ。
ほいほい。
そしたら、もうこれで一本取れるんじゃないかっていうぐらいちょっと面白くてですね、はい、今日はねちょっと昆布の話をしていきたいなと思ってるんですよ。
お
いいですか。
もちろん。
はい、じゃあまずですね、もう早速行くんですけど、もう昆布、北海道で取れるんですけど、まさにもう北の端っこですよ。北の端っこがもう天下の味を支えたと言っても過言ではないんですよね、昆布。もうそれぐらい昆布にはね、歴史というか面白いものがいっぱい詰まっていたんですけど、まず、昆布の主な原産地っていうのは、北海道の沿岸部なんですけど、特に利尻とか、日高とか、羅臼とか、もうそこになんかね、羅臼昆布とか、いろいろもう名称がつくぐらい、有名だったりするんですけど、もう本当にまさにそこが、名産地だったみたいですね。そう。で、古代、日本の中央っていうのは大和朝廷の時代からですね、北海道は、当時ずっと蝦夷地だったんですよね。もう政治的にも文化的にも、端っこ扱いされていました。もう、日本地図にも載ってないぐらいの場所だったんですよ。そう、だけどですよ。その土地が後に日本の味の中心を作るっていうのが、めちゃくちゃ面白いなっていうふうに思いました。前回の配信でもね、言ったんですけど、もう、どこでも、食べれるものだと僕が思ってたぐらい、取れるものだと思ったぐらい、日本の味といえばもう昆布だしでしょみたいな、もうそれぐらいもう当たり前のように浸透してるけど、発祥の時代は地図にも載っていなかった土地から取れてた食材っていう、いや本当になんか僕の中では、なんか雷が落ちたみたいな感じでしたね。はい。で、じゃあその国家レベルの物流になっていくまで、昆布が全国に流通していくまでっていうところで言うと、その室町時代からですね、この間のお話でもあった通り、その松前藩、柿崎市ですよね、北海道南部を拠点に、昆布が本州に運ばれるようになってくると。で、松前藩っていうのは、お米が取れない地域だったので、そのお米の代わりに昆布とかニシンとか、そういった海産物で経済を成り立たせていたんですよね。つまり昆布イコールもうお金だったわけですよ。
イエス、そうだね。そう、
もう札束ですよ、昆布束は札束だったわけですよね。
確かに。
もうそれぐらいその松前藩、安藤さん、たちの、財政を支えていたっていう、大切な大切な資源だったっていうことですね。そうで、この北前船っていうのは江戸時代の中期以降、特に発展していったっていうところで、日本海沿岸のそのルートですよね、秋田、新潟、金沢、福井とか、そういったルートを通って大阪に行ったという、はい、っていうもう本当に王道のルートを確立していって、そこに昆布が乗せられて、大阪ですね、天下の台所って言われる大阪に、全国の物資が集まるわけなんですが、その中の一つに まあ、昆布があったと、うん、そうでここで大量に、まあ、加工されたりとか再流通されて、まあ、大量に全国に運ばれていったっていうところですね、
うん、
そうでなぜ大阪で昆布文化が花開いたのかっていうところで言うと、
うんうん、
結局大阪っていうのは商人文化がすごい強かったっていうところもあって、
うん、
料理屋にも発展していったんですよね、
うん、
もう全国の、
うんうんうん、
そもそも昆布っていうのは保存が効くんですよね、
うん
うん、で旨味が強い、
うん、
で肉を使わない料理に最適っていう、だから精進料理として派生していったんですよね。
なるほど。これがじゃあ日本が肉食文化だったらここまでにはなってないかもしれないんだ
っていうことみたいですね。そこにつながるみたい。だから広がった要因の一つとして肉を使わない料理にも最適だったっていう、っていうところですね。そう、
うん、
で京都といえば精進料理じゃないですか、
うんうんうん、
精進料理の文化があるじゃないですか、
うん、
っていう中で肉を使わない料理なのでこの昆布をどう使っていくかっていうところで、うん、あれやこれや洗練されていく中で昆布だしが生まれたっていう、うん、なんかそういう歴史らしいんですよね。
なるほど。
そうだから京都といえば昆布だしみたいなイメージがついたのはもともとその精進料理、要は神社仏閣が多かったから、
うん、
肉料理を食べない、まあ、当時肉食文化もそんな発展してなかったんですけど特に、うんうん、やっぱ食べないから、
うん、
昆布っていうのが重宝されたっていうね、
うん
うん、っていうところでこの流れ北海道から大阪、うん、大阪から京都として京都でなんか文化として確立していったっていう、
うん、
そうだから昆布がなかったら今の和食の味の基盤その世界中でフューチャーされているうまみとかだしとかっていう、うん、なんかそういう食文化っていうのは始まってなかった可能性があるんですよね。
確かに。
それぐらい、
うん、
北海道っていうかもうね蝦夷地というか、
うん、
アイヌというか、うん、もうその時代の人たちが昆布を取ってきてくれたからいやすごいですよ。だって昆布って海の中でしか取れないわけじゃないですか、
うんうんうん、
それを取って食べようと思ったのがまずってすごいなって思います。しかもあの南の海じゃないですからね、北の海ですから、
うんうん、入ることさえ嫌だよね。
いや本当に寒いと思います、うん、だけどそれを食べてみようって思ったのが本当にすごいなと思うし、
うん、
それがあったおかげでここまで日本が発展してるので、なんかまさにこう端っこから始まってるっていう気はしますね、
うん、
端っこが日本を支えてるなって思います。
うんうんうん、
しかも
端っこを侮るなだね。
あそうそう本当そうなんですよ。もうびっくりしました自分で調べてて、うん、でしかも面白いのが、
うん、
その日本国内だけで、うん、あの重宝されてただけじゃなくて、
うん、
江戸時代の後期には、うん、実は海外中国にも輸出されていたんですって、うん、昆布が。そうでその時のルートがまた面白くて、
うんうん、
北海道から、まあ、一旦大阪に行くじゃないですか、
うんうん、
で大阪から対馬に行ってそこから中国に行ってたんですよ。
ほ
ー、対馬もねあの、うん、1回目か2回目の時にちょっと話出てきたじゃないですか。
そう
そうそう、だからあここでも対馬つながってるんだと思って、
うん、
なんか結局、うん、なんか端っこってないんじゃないかっていうのはちょっと自分の中で思っててその全てがいろんなところ、うんでちゃんと繋がってるんだなっていうのがすごい面白くて、
なんか北前船がそのまま中国まで行けばいいのにって一見思いそうだけど、
そうそうそうそう、
大阪に寄港した上でそっからね改めて海外に貿易出すっていうね、うん、
だからもう本当にその松前藩としての役割は北海道から国内流通させるための、まあ、商流に乗せるっていうのが役割で、でそこから海外に貿易するかどうかっていうのは、
うん、
結局大阪の商人なのか、うん、まあそういう提案をしている、う
ん、
はい、中国と流通したい大名とかが本部も持てたらいいんじゃないかってことで、まあ、やってたっていうところなんですけど、
うん、
まあ、役割というかその担当するエリアは違えど、
うん、
昆布に価値があるっていう共通のその概念というか思想は持ってたからこそそれが成り立つわけで、うん、そう、
美味しさは人類共通なんだ
ね。あ、そうそうそうそうそう。でしかも、
うん、
昆布っていうのは中国で もう高級食材で、しかも薬効効力のある食材として評価されていたっていうことみたいなんですよ、
うん、
だからすごいですよね。なんか出汁とか取ってる場合じゃないですよもうなんか使い捨てにするのがもったいないぐらい、うん、それぐらいの凄さを秘めてるのが昆布っていうことですね。
うーん、
そうで、まあ、さらに時代が進んでいってですね、
うん、
1908年に、
うん、
東京帝国大学の池田先生っていう方がですね、
うん、
昆布からグルタミン酸を抽出するっていうことができたんですよ。
ほうほうほう。
でこれが旨味の科学的発見だったわけです。
旨味の正体はグルタミン酸です。
そうそうです。それが1908年に発見されたわけですね。
うん、
うん、そうつまり昆布は味覚概念そのものを定義したわけですよ。
うん、
端っこから始まった海藻が味覚の中心概念になったのがこのタイミングなんですよね
なるほどね。
うん、
うん、
だそれまではなんかよくわかんないけど昆布で出し取るとうまいよねっていう感じだったのが、ここでしっかりと、
うんうん、
あの認識されたっていうことですね。
解明された。
そこを研究しようっていうのもすごいですけどね。
確かに。
なぜ昆布出しを、昆布で出しを取るとうまくなるのかみたいな。
うん。
うん。でもまあそれがね、ちゃんと発見としてなって、
うん、
でそれにね、もう1000年の時代から気づいてた日本人は、
うん、
どんな味覚を持ってたんだって話ですけどね。繊細すぎるやろっていう
確かに。
いやーでも本当にね、いいものは残るってまさにこのことなんだなって思いました。
うん、
うん、でしかもさらに言うとですね、
うん、
この昆布の種類によって、
うん、
なんかランクがあるみたいなんですよね。
お、
まあ、ランクというか地域差みたいな、
うん、
味の、
うんうんうんうん、
そう、例えば利尻昆布は澄んだ出汁が出るとか、
う
ん、真昆布は甘みとか、羅臼昆布は濃厚、
うん、
日高昆布は家庭向きみたいな、なんか本当にその昆布によって出るその旨味っていうんですか、がもう全然違うので、なんかそれも単なる食材というか地域性みたいなものもあるっていうのをちょっと調べてて分かりました。
すごいお茶みたいね。
いや本当そうですよね。
うん、
だからどの料理にどの昆布を使うのかっていうところまでしっかりとこう、まあ、やっぱ料理人の人は多分選んでるわけですよね。
なるほど。
僕らは分かんないから、
うんうん、
もう昆布だしだったら何でもいいんじゃないかって思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこまで繊細な料理を作っている人たちからすると、
うん、
この料理にはこの昆布っていう、
うん、
まあ、昆布利き昆布じゃないけど、うん、ちゃんと選んでやってるっていう、
うん、
もう知りましたね。
うんうんうん、
うん、
面白い。
昆布使い分けてます？
いやー正直そこまでは。
そうですね。
ただお出汁としては当然使うけど、
はい、
利尻昆布とか高いのよ。
やっぱりそうなんですよね。
そう、うん、肉厚ですごくいいんだけど、はい、高
っ、うん、でもやっぱ澄んだ出汁が出るっていうところで、
うんうん、
やっぱ高級なんでしょうね。
うん、
うん、やっぱ高いには高いなりの、
うん、
うん、なんかあるというか。でもどうなんですかね、その昆布って、
うんうん、
ぶっちゃけどれも、
うん、
難易度、その採集する難易度って、
うん、
変わらないと思うんですよって思いません？
まあね、岸辺に生えているものを冷たい海に入ってとにかく収穫するみたいな、
うん
うん、
なんか日高昆布だろうが利尻昆布だろうが、うん、その取る手間とかは変わらないわけじゃないですか。
そうね、うん、
にもかかわらず利尻昆布の方が高いって、
うん、
なんか生産者としては同じコストなのに、うん、なんでこんなに変わるねんっていう、なんかないのかな。
お茶と一緒で、
はい、
それこそ、まあ、静岡といえばねお茶だけどさ、
はいはい、
あの静岡県内でも多分この地域のが美味しいよとかってあると思うのよね、
うん
うん、 それこそ霜が降りる地域とか寒暖差がある地域とかによって味が違うみたいな、はい、
そうですね、
うん、だから同じ昆布で海に生えてるけどここの地域は気候がこうよりこういう感じで厳しいからとかあと暖流と寒流が交わってるからとか、うん、いろいろあるんだろうね、
うんうんうん、そうですね、うん、いやでもお茶とか農作物だったら、うん、その品種改良をしたりとかしてね、
うんうん
う
ん、
こう、 うまい茶葉にしてじゃあ自分たちの企業努力で、
うん、確かに
その単価を上げていこうとかってできますけど、
うんうんうん、
昆布とか海産物とかって、うん、別に自分たちがどうこうできるもんじゃないじゃないですか。
あでもその乾燥した上で出荷するから、はい、その乾燥のさせ方、は
い、
でやっぱり味が違ってくるんじゃないのかな。どういう環境で乾燥させるとか、吊るすのか置いておくのかとか、
はいはい、
あとこう取るタイミングと乾かす日数とかなんかいろいろ工夫がありそうよね。
あじゃあこの利尻昆布とか羅臼昆布とかっていうのは、うんうん、元は同じ昆布ってことですか。
昆布の種類も私分かんないけど、
そう僕もちょっとそこまで調べきれてないんですけど、
出荷するにあたって乾かしてからなのよ、
はい、うん、まあ乾燥昆布にしてからです
よね。そうそうそうそうそう、はい、生で出しちゃうと腐っちゃうからさ、
はいはい、
うん、だからその乾燥させる上手さ巧みさがそのね生産するお店の、はいはい、腕の見せ所なのかなっていう。
あ、まあ、であれば利尻、うん、の昆布、うん、何、
うん、
昆布漁師さんたちのテクニックが優れてるから利尻、うん、の昆布が高く取引されてるとかっていうんだったら納得いきますけどね、
うん、ねえ、そもそも詳しくないな。
そもそもね、その、うん、生えてる場所によって味の本質がもう、ね、
うんうん、
その海流によってこういう、ね、肉厚の昆布ができるんですみたいなところだと、うんうんうん、もう人的な手を加えようがなかったりするので、うん、
確かにな
んか昆布漁師たちはなんか利尻に集まっちゃうんじゃないかって思ったんですよね、うん、
確かにそれはあれよね、北海道もニシンがすごく取れるからって、はい、小樽とかにニシン御殿が立ったりしたけど、はい、でも取れなくなってって、ね、はい、ニシンの漁師さん減っていなくなっちゃったっていうのもあるからね
そうそうそう、だから、うん、その地域差によって昆布の単価が変わるんだったら、
うんうん、
いや利尻昆布が一番高く売れるんだったら、
うん、
いや同じ昆布の仕事するんだったら利尻行くわみたいな
人
が出てきてもおかしくないけど、
確かに
でも未だに昆布のバリエーションはあるわけで、
うんうん
うん、まあ、それによってねいろいろこう味の変化というか、
うん、
ケースバイケースで使い分けれるっていうのもあるからいいんですけど、
うんうんうん、
なんかその辺もすごいなんか気になったというか面白いなっていうふうに思いました。
面白い、
はい、いやでも本当にね、うん、こう歴史の端っこというかこの番組をやってなければそもそも僕昆布にここまで興味持ってなかったんですよね
確かに、
うん、いや本当になんかすごい良かったですから調べられて、
おお、前回のそのお話でここまで佐野さんを駆り立てたっていうのが私びっくりで、
いやなんかね、うん、こうなんだろう、まあ、歴史が好きっていうのもあるんですけど、
うん、
やっぱこの文化というか、
うんうん、
なぜそこに着目したんだろうとか、
うん、
なぜそれを選んだんだろうとかっていうのはすごい興味が湧くんですよね、
うんうん、
他にもいろいろ選択肢ありそうなもんだけど、
うんうん、
でも実はなかったみたいな、
うん、
現代ってすごいこう豊かになりすぎちゃってるじゃないですか、
うんうん、
ないものがないぐらい、
うん、
もうちょっと調べればすぐ答え出てくるし、
うんうん、
欲しいなって思ってねアマゾンでポチってしたら次の日には届いちゃう時代ですよ、
うんうんうんうん、
だからなんかその身の回りにあるものとかなぜそれがそこにあるのかっていうのに対してあんまり興味とか持たなくなること多いんですけど、
うん、
なんかこうやって歴史を深掘りしていくと、うん、なぜそれで経済が成立したのか、
うんうん、
だって国高ゼロの領地から大名が生まれてるんですよ、
うんうん、
流通だけで、
うん、
だって別にそこ以外のところのルートを通って別に取ったっていいわけじゃないですか、
うん、
もう特産品でかつその 現地の人たちとのコミュニケーションが取れるっていうところが、うん、まあ、ある種価値だったわけじゃないですか、
うん、
だから直接やるよりそこのね柿崎さんたちをかませた方が、うん、まあ、効率いいって思ったから、うん、合理的だと思ったからそこを任せたわけですよね、
うんうん、
だからその特産品っていうのもそうだしその地域の人たちとのやり取りっていう、まあ、手間を引き取ったっていうところも、うん、まあ、ビジネスチャンスだったと思うんですけど、
うん、
なんかすごいなんだろうなその金の種じゃないですけど、
うん、
ビジネスチャンスって本当にいろんなところに転がっててそれをどう見せるかどこに届けるかだけで、
うんうん、
大きく変わるんだなって。だって昆布が取れるからといって、うん、それを回収して自分たちで自家消費してるだけでは価値は生まれてないわけじゃないですか、
うんうん、
それも美味しい料理作れるんですよとかってプレゼンして、
うん、
要は欲しいって思わせてるわけじゃないですか、
うん、
それすごくないですか。
しかもほら佐野さんが調べてくれたさ肉料理よりも魚料理の方が相性がいいっていうのが、はい、日本がお肉料理文化じゃないからこそより価値が出たっていうさ、これがもうバリバリの肉食の国に売りつけに行ってもそこまでね、高値で取引できたかね、うん、
だって、うん、ね、肉料理文化のところって、うん、香辛料がもう、
はいはい、
宝石のように価値があったわけじゃないですか、
うん、
だからみんなね香辛料を求めて船を出してたわけですよ、うん、大航海時代って言われるね、うん、あの時代みんなスパイスを求めて旅してたわけじゃないですか、
うん、
日本はスパイスじゃなくて、うん、出汁を求めて旅をしてたわけですからいや、なんか本当にすごい違いがあって面白いなって思いました。
思いついたんだけどさ、
はい、
私たちほらいずれロケに出て現場を見たいと思ってる人たちじゃない、
はい、そうですね、はい、
出汁を求めた旅も面白そうね、うん、
あー確かに
その土地土地の独自の出汁ってありそうだなと思って、
はい、あー、まあ、僕が知ってる限りだと昆布出汁かカツオ出汁か、うん、まあご出汁かぐらいしか
うん、
全然思いつかないんですけど、
うん、
でも知らないだけでね出汁の種類なんて山ほどありそうですから、ね、
そうなのそうなの、
うん、確かにそれは気になるわ、
うん、
でしかも今でこ そ, そのどこでも出汁って取れるじゃないですか、
うん、
だけどあえてそのルーツの場所でその出汁を飲むってことですよね。
そうそうそうそう、
うん、それ面白そうですね。
でしょ、
はい、で要は昆布だしだったら北海道に行って、うん、その本場の昆布だしを味わう、うん、え待って本場ってどこなんですか。京都なんですか。
そこもそうだよねでも
原料は昆布は北海道だけど、ね、北海道だけど、そのだしっていうのが生まれたのは京都じゃないですか。
そうそうそうそうそう
ってなるとこれどっちが本場なのみたいな、う
ん、あ北海道と京都両方味比べすればいいんじゃない。
あ確かに、
うんうん、で北海道も利尻だったり羅臼だったりで味をこうちょっと探求して、ね、
うん、
そう、
まあ、だしっていう概念になる前から、うん、多分昆布料理っていうのは絶対あったはずだから、
うん、
だし関係なく、うん、その北海道の昆布料理、
うん、
その昔ながらの昆布料理をちょっと食べてみたいっていうのはありますね。
うん、
うん、どんな感じなんだろう本当に。
あとね仙台とかだとあの昆布しゃぶしゃぶあるのよ冬場。
昆布しゃぶしゃぶ、
うん、
昆布で出汁を取るんじゃなくて、
うん、しゃぶしゃぶして昆布を食べるの。
そうなんだ。
あの本当にその旬の時期に取れたてのやつって柔らかくって、
はい、
まあ、どっちかっていうと昆布っていうより茎わかめのでっかいやつって言った方が分かりやすいのかな。あそれをこうしゃぶしゃぶっとすると色が黒っぽかったのが一気に緑色に鮮やかになって、うんうん、とっても柔らかくて美味しく食べられるんだけど、そう、
はいはい、
もしかしたら北海道もそういう私たちが知らない食べ方があるかもしれないなと思って。
うんうんうん、そうですね、うん、それはすごい気になりますね、
うん、
いやいいですね。ちょっと、うん、こう旅のテーマがこう計らずも生まれてしまったというか
ね、
うん、いやすごいですね、
うん、
なんかこう一つのテーマに絞っても、
うん、
なんだろう、その国際貿易が始まったきっかけとかも気になるし、
うんうん、
ね、対馬の人たちだって、 ね、昆布って知らないわけじゃないですか。
そう、なんか交易でやってくるこのカラッカラに乾いてる黒いやつでも煮るとうまいんだよねみたいな。あ、
そうそうそう、そこから初めて昆布を知るわけでしょ、うん、その流通経路としては、
うん、
面白いですよね。だから、うん、その貿易経路じゃなかった地域は文化的な、うん、その異国の文化を知ることもないから、
うん、
発展するスピードがやっぱ早いですよね、
うん、
その拠点、流通拠点になったところは文化を知るきっかけが増えるので、
うん、
その元々の文化との融合だったりとかも早いだろうし、
うん
う
ん、
多分発展とかも早いんだろうなっていう、すごい気はしました、
うん
うん、まあ、だからこそ発展してるんでしょうけどね、
うん
うん、その貿易拠点は、
うんうん、
だって福岡もそうだしね、大阪もそうだし、
うん
うん、厚田とかもね、
うん、
いろんなところがやっぱ貿易拠点になっているところは早いですから、発展が、
ね、そういうそのルーツをたどっていくと意外なところにルーツがあって、しかもなんでそれが発祥したのかっていうのを掘っていくともっと面白いことが見えそうよね、
うん、そう、そして意外なところと意外なところがつながってるみたいなね、
うんうん
うん、だって沖縄にもその昆布料理があるって話をしてたじゃないですか、前回、
うん、
だからそれがなぜ始まったのか、
うん、
どういう経緯でそっちに昆布が流れたのかっていうのもすごい気になります、う
ん、ねえ、
うん、
教科書ではわからない、
いや知らなかったです本当に、
うん
うん、昆布が北海道でしか取れないっていうのも知らなかったので
これは佐野さんがお料理してないっていうのがバレバレになった回ですよね。いやいやいや、
料理してるとかしてないとかじゃなくないですか。昆布は北海道でしか取れませんよってみんな当たり前に知ってることなんですか、これ。
少なくとも私は知ってると思ってたよ、みんなが。
え、それってどこで知ったんですか。学校ではだって教えてくんないですよね。
どこで、どこで、なんか当たり前に知ってたな、北に住んでたせいかしら。
多分そうじゃないですかね、
うん、
だってそれこそ、桜エビとか、
はいはい、
シラスって、
うん、
多分ね皆さん知ってる食材だと思いますけど、
うんうん、
桜エビは駿河湾でしか取れないって知ってますか。
知らない。そうなんだ。そうなん
です。あ、まあ、駿河湾以外でももしかしたら最近ねその、うん、海水温が上がってるので、うん、今はちょっと取れるかもしれないんですけど、
うん、
昔は桜エビは駿河湾でしか取れなかったっていう食材なんですよ。
そうなんだ。
そうそう。でもそれは僕地元だから知ってるんですよ、ね、
はいはいはい、うんうん、
地元の食材のことをね、うん、あの調べたりするから、うん、学校とかで、
うんうんうんうん、
そうだから生の桜エビ食べたことあります。
ない。
あ、ないんですか。
うん、美味しいの。
僕は美味しいですよ、はい、生のシラスと桜エビ食べたことありますけど、
うん、
いや本当に美味しいし、釜揚げシラスとかもね、朝取れたシラス、
うん、
今日午前中に揚げたやつだよって、その茹でたやつだよって言って、
うん、
あのたまにもらったりする、
うん、
でもそれって地域の特権じゃないですか、
うんうん
うんうん、だから昆布とかもきっとそういう地域ならではの食べ方とかも絶対あるんだろうなと思って。
確かに。
それもすごい気になるんですよね。
ねえ、
うん、
俺はロケに行くしかないな。
そうですね、ちょっと食レポできる自信はあまりないんですけど美味しいしか言えないと思うんですけどね。
いやでもそこからこうビジネスに切り取った時に佐野さんの軽快なトークが始まるね、
はい、ああそうですね、ちょっとどういう風にその時にね思うのかっていうのは、
うん、
その時になってみないと分かんないですけど、
うん、
まあでもいろいろときっとね思うことはあるんじゃないかなとは思います、
うん、
はい。まあ本当にねこう前回の配信がきっかけで、まあ、昆布っていうね、
うん、
普段だったらあまり興味持たないところを深掘りすることができたので、いや本当良かったなと思いますし、
うん、
まあまだまだちょっとねそのいろいろキーワードとしてまだ深掘りしきれてない部分があるので、
うん、
またそれは別の機会にちょっと深掘りしていきたいなというふうに思います、
うん、
はい。ということで今回はこのあたりで終わっていきます。
歴史の端っこにはまだまだ面白い旅先が残っていますね。じゃあ次回も 小川さなえと
佐野翔平で歴史の端っこから日本を旅していきます。それではまた。